おはようございます。今年も季節が移ってまた梅雨の季節となりました。この梅雨、夏の日照りのための蓄えの水でもあるかもしれませんし、稲が順調に育つための貴重な水でもあります。また私たちが生きるに必要な水を蓄えるために、神様は私たちにこの雨を降り注んでくれているのかもしれません。ある人はこの雨のことを神様の涙というふうに言いました。私たちがいろんなことをするときに、神様は天からどんな思いで私たちを見ているか、それを思うときに神様は涙があふれてしょうがないと言います。しかしこの雨の後に虹が出てくることがあります。この虹は神様と私たちをつなぐ架け橋です。希望と平安と永遠の命へと導く、私たち一人一人を結ぶ大きな虹を見ることによって、私たちはまた今日もまたこれからも生きる希望と平安が与えられるはずです。事実、あの洪水でしたノアの時にも、神様はもう二度と水害で私たちを滅ぼさない、その証としてこの虹が与えられました。さて、今日は先ほど読んでいただきましたように、ルカによる福音書から少し神様の許しについて学んでいきたいと思っています。このルカの福音書、もう何度もお読みになったかと思いますけれども、特にこれは女性の福音書とも言われるほど、多くの女性が登場し、またその女性にスポットライトを当てて、その生き方、またその行動を描いています。今日の聖書の箇所でも皆さんご覧になったように、7章の中でもですね、この女性について多く聖書は記していますし、今日の箇所でも、シューエスとパリサイ人シモン、そして口語訳では罪の女というふうになっていますけれども、新共同訳聖書では罪深い女という表現でこのエピソードが記されています。一体私たちにこの罪とは何か、そして罪の大きさとは何かというのをですね、神様はこのエピソード、また例え話を通じて私たちにもう一度認識させようとしておられるのではないでしょうか。36節に、あるパリサイ人がイエスに食事を共にしたいと申し出たということから始まっています。食事を共にすること、これは極めて親しい交わりの一つの印でもあり、きっかけでもあります。パリサイ人とイエス様はもともとはあまり交流がなかったとも言われています。にもかかわらず、このパリサイ人はイエス様を食卓に招いたというところから今日のお箇所は入っています。食卓、これは私たちにとってもウキウキする話です。このパリサイ人はどういう気持ちでこのイエス様を食卓に招いたことでしょう。イエス様は聖書の中でもですね、例の酒税人レビとかザーカイとか共に食卓を囲んだ話が出ていますけれども、なかなかこういうパリサイ人と一緒に食事をするというのは珍しいところでもあります。そしてパリサイ人は多分イエス様のいろんな噂を聞いてですね、ひょっとしたらこの方は預言者であるかもしれない、またものすごく律法に詳しい先生であるかもしれない、尊敬していたかもしれないし、また町を巡ることによってイエス様の噂が耳に入り、あ、いろんな奇跡がされ、病気が癒され、そして私にとって何か好奇心があるものであるか、私の自分の目で確かめたいと思ってイエス様を食卓に招いたかもしれません。しかしそれは ここの聖書の箇所は何もない、記載はされていません。そしてその時に、その食卓の場にですね、その町で罪の女が給仕をするかどうかは分かりませんが、パリサイ人の食卓に紛れ込んでいたというんですね。まあ、普通私たちは食事をするときに、あの有名な最後の晩餐みたいな形でテーブルを囲んで、食事をすると思われてますけれども、ユダヤの食事は必ずしもそうではなくて、どちらかというとですね、左肘で上体を支え、体を横にして足を斜め後方にこう投げ出す、そういうスタイルで食事をするスタイルなんですね。そしてしたがって、この罪の女、罪深い女はですね、イエス様の後ろから回ってこうイエス様の足元にひれ伏すことが可能だったと思われます。そして多分食事をするためにいろんな給仕をする女性たちがいっぱいいますので、その中に紛れ込んでですね、イエス様に何とか会いたいと思いつつ、このパリサイ人のところに来たと思われます。なかなかこの罪深い人がですね、厳格なパリサイ人の家に近寄ることさえ本当は難しいにもかかわらず、この罪の女の人はイエス様にただ会いたい、そして一生懸命おもてなしをしたいという思いの中で彼女は接近をしてきたというふうに思います。当然パリサイ人のシモンはこの風景を見てですね、眉をしとめます。なぜならば、その罪の女はイエス様の後ろでその足元に寄り、まず涙でイエス様の足を濡らし、自分の髪の毛でそれを拭い、そしてその足に接吻をし、香油を塗ったからです。女性の涙、多分これには彼女の今までの生き方が全て集約されていると思います。涙を流すこと、これはどんな時に涙を流すでしょう。罪深いと言っていますので、彼女は今までどんな生活をしたかというのはおそらく想像がつくはずです。律法から外れ、他人から差別され、区分され、しかも社会の片隅に差別の中で生きていた女性です。彼女は今までの人生を見たときに、その涙は悲しみや差別や苦しみ、悩み、いろんな思いの中でその涙が出た。しかし、この涙はそれだけの涙ではありません。イエス様を見て、喜び、平安、希望、愛の涙を彼女は流したというふうに思われます。しかも足を濡らすぐらいですから、目からプタプタと一日だけ落ちたわけではない、大量に号泣するぐらいに涙が出て、イエス様の足を濡らし、そして自分の多分長い髪の毛だと思われますけども、髪の毛でそれを拭ってやる、そしてその足に接吻をする、また持ってきた香油を塗ってあげたんですね。後でイエス様が十字架にかけるために、あの高価なナルドのみたいな高級な香油ではないと思いますけども、通常使われる、まあ、化粧品程度の油というふうに思われます。しかしそれでもイエス様の体を清める上で十分すぎるほどの石膏の油というふうに思われます。で、それを見たパリサイ人シモンはですね、心の中で思うんですよね。もしこの人が預言者であるイエス様が預言者であるなら、自分に触っている女が誰であるか、どんな女か分かるはずだった。 それは罪の女なんだというふうに心の中でつぶやきます。それは面と向かってイエス様を非難するわけではなく、心の中でつぶやくということは、逆に目の前で言うよりももっともっと重い罪であるかもしれません。なぜならば、招待したイエス様に対して非難をしているわけですね。そしてイエス様は彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあるというんです。で、イエス様がそこである例え話をします。この例え話というのは極めて話が単純です。イエス様の例え話ではですね、いろんな例え話をしますけれども、聞く人それぞれにですね、ふさわしい題材って言いますか、テーマでよく例え話をされる。それは聖書の中にいろいろ書いてあります。例えばこの場合はお金の話ですけども、よくお金はやっぱり我々生活する上で身近なものですから、通説によくわかります。そしてあとは羊だったり、イチジクであったり、パンダネであったり、また野の花であったり、身の回りのものを題材にしてですね、まさにふさわしい時にふさわしい題材を使って人々に、まあこの場合はシモンに対して分からせようとなさっています。それは500デナリと50デナリの借金の話です。1デナリは1日の、給料だと言われていますので、まあざっと1日1万円だとすれば、50万円と500万円の借金を負った人の例えです。まあこの差が大きいといえば大きいし、小さいといえば小さいし、なぜならばマタイによる福音書の18章の中でもですね、同じような、お金についての例え話が出ているのは皆さんご記憶にあるでしょうか。王様から1万タラントを借りて借金をした人が返せなくてかわいそうに思って、王様はその借金を天引きにします。1万タラントでいうと6000億ですよ。ところがその人はですね、自分が100デナリを貸した家来を見つけてきて、ね、早く返せと言うんですね。で、返せないために牢獄に連れて行って募集する、返すまで許さないって言ってるんです。自分が許されたにもかかわらず、自分の借金は、借金っていうか貸した金はきちんと覚えている。まあ人間の差がというのはよくわかりますけど。それに比べるとですね、ここの50デナリと500デナリ、まあ、そんなに差はあるといえばあるし、ないといえばないんですけども。なんでイエス様はこの話をしたかっていうのが、おいおいわかっています。当然どちらが多く許されたかの回答はですね、シモンは的確に答えます。それは500デナリを借りた、多く許された方が多く愛するというんですね。しかしこの例えばシモンの心に届いたでしょうか。パリサイ人、彼は律法を厳格に守ってですね、私は罪を犯さないと思ってるんですね。パリサイ人の別称はですね、分離する者、また分け隔てて区分する者というニックネームの一つなんですね。したがって自分は正しいという自分の領域の中にいて、こういう罪の女とは私は違うということで一線を画すんですね。それは日常生活しかり、いろんな競馬面の私は正しいがゆえに神様から祝福を受けているという傲慢さ、思いの中で生きているんです。でも確かに律法を守っていることは事実なんですね。じゃあ彼がどこに罪があるかというところをですね、イエス様はこれを的確に示されているんですね。 こういう場面って珍しいと思うんです。それは女の方に振り向いてですね、シモンに言われるんですね。それは招待した時の態度についてイエス様は具体的にファリサイ人と罪深い女との対応の違い、思いの違いを明確にこの聖書の中では示されています。それはシモンがあなたの家に入ってきた時にあなたを足を洗う水をくれなかった。ところがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭いてくれたというんですね。普通お客様を接待するときにお客様は外から来ますので足は汚れています。まあ、江戸時代の、旅館でもそうですけど、まずこう水の入った桶を出してまず足を洗ってくださいと出しますよね。ところがこの場合パリサイ人はですね、足を洗う水も出さなかったとイエス様は指摘するんです。そしてあなたは私に接吻をしてくれなかった。まさか当時新型コロナが流行ってたわけではないでしょうから、接吻をして抱擁する、これは当たり前の、まあ、通常の招待した客の挨拶の一つです。そして彼女は足元に接吻をしたじゃないかと。そしてまたおまけにですね、あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったけども、彼女は私の足元に香油を塗ってくれたと言うんですね。私がシモンの立場だったらもうつらいですね。イエス様から具体的に的確に指摘されるわけですから、それに控え罪の女、罪深い女はですね、まさにそれと正反対の対応をするんです。なんと素晴らしいことでしょう。しかもこの罪の女というのはどういう罪があるかというのは聖書は何も示してないし、なぜこの、まあ、恥ずかしさ、非難するのも恐れてですね、恐れないでこのパリサイ人の食卓に近づいてイエス様に涙で髪で塗り足を洗い、そして接吻をし香油を塗ったかというのは記載されてませんけども、イエス様の今までの奇跡、今までの評判、いろんなことを聞いてですね、パリサイ人とシモンとは違う感情、思いでイエス様に接してきたと思われます。まさに180度違う対応と思いがここに明確に示されているのではないでしょうか。この涙の部分というのは本当に心打たれる部分です。彼女の涙は今までは苦しさ、悔しさ、悲しさ、いろんな思いの中の涙をいっぱい流したことでしょう。しかしこの涙は悔い改めの涙であり、また喜びと感謝と愛に満ちた涙というふうに思われます。もともと女性の涙というのは素晴らしい、よく映画やドラマに出てきます。それにしか男の涙というのはあまり出てきません。この涙こそがまさに神様の思いの中でイエス様の琴線に触れたと言っても過言ではないでしょうか。それでイエス様は多く愛されたものは多く許され、少しか愛さないものは少しか許されないと有名な言葉が言われます。そしてあなたの罪は許されたと彼女に宣言をするんですね。果たして罪とは何でしょうか。私たち罪と言われたらすぐ法律的な罪を思い出します。あなたは罪人だと言われたら 私はパリサイ人と同じようにですね、私は何も法律を違反したことないし、きちんと真面目に生きていると、おそらくこの教会の外を離れたら一般の人に向かって言うとそう思うでしょう。罪という言葉は非常に難しい。本質はですね、目標を外すことです。またこの神様との契約違反というのが本来の罪の定義です。そして神様と私たちの関係を正す、それは悔い改めて神様からの許しを得ることですね。パリサイ的なこの律法を守らないということもまた罪の一つなんですけれども、それはどちらかというと副次的なもので、問題は神様との約束契約をいかにして、で神様をないがしろにすることがこの罪の存在そのものではないでしょうか。私たちいろんなことで日常生活を送ります。しかしこのパリサイ人シモンのように、私たちが罪を犯していることはあまり自覚したことはない。そこにイエス様は気づいてほしいとこの聖書を訴えています。したがってこの罪の女とシモンとの対比を丁寧に指摘しながら、私たちにその愛するということはどういうことかというのをですね、具体的な事例をもってこの聖書は示しています。非難中傷を恐れずにパリサイ人のシモンのところへ食卓に近づき、そしてイエス様に涙と厚意でもって清め、そしてイエス様から御言葉、あなたの罪は許されたという御言葉をもらって、彼女はおそらく喜びと安心と希望を得たことでしょう。それはまさに許しの確かさが、あなたの罪は許されたという告げられたことによって得られ、それに慰めと励ましの言葉が添えられるんですね。あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいって言うんです。今まで苦しみと差別と偏見の中で生きた彼女の人生が、ここから喜びと平安と希望に持ってまた現実の世界に戻っていく。もう誰にからも何と言われても彼女には新しい生き方が、人生が待ってるという思いの中で来たんですね。私たちもそのふさわしいないままに、イエス・キリストの十字架とその復活のよみがえりによって私たちの罪が許され、神の許しに預かっているということをですね、もう一度わきまえ知るべきではないでしょうか。自分だけが正しい、あの人とは違うということで一線を画すんではなくて、私たちはすべて神様の恵みの中で生き、50と500のディナインの違いはあるにしても、同じ罪人の中で私たちは毎日を生き、そして神様に生かされている。今自分の置かれている環境の中で本当に神の許しを私たちがそれに対する応答として表しているかどうか。許しは神様の特権であり、権威であり、また一方的な恵みによるものです。それを私たちが受け止めて、神様を愛すること、私たち一人一人に問いかけている。あなたは500でないですか ?50 でないですか、それとも1万タナントの借金を負ってますか。我々一人一人は企業と同じようにですね、一人一人のバランスシートを持っています。それは地上に蓄えるバランスシートと天に蓄えるバランスシート、この2つがあります。神様、イエス様がおっしゃるのは、天のバランスシートを 蓄えよって言ってるんですね。地上の朽ちるものではなく天の朽ちないものの宝を今からお積みなさい。それはこの罪深い女の行為がその一つの象徴として私たち一人一人に示されています。最後に箴言のですね、30章の7節から9節を皆さんにご紹介して終わりたいと思います。私は2つのことをあなたに求めます。私の知らないうちにこれを叶えてください。嘘、偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてはならぬ食物で私を養ってください。飽き足りてはあなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。ぜひ、私たち一人一人がですね、厳しい今、環境の中にあって、すさんだ社会、経済活動があったとしても、主を信じ、そして私たちが人を区分するのではなく、一人一人を、隣人を自分と同じように愛し続けること、それが私たち一人一人に求められていることではないでしょうか。それではお祈りいたします。在天の地なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちは罪深いものです。しかしあなたを愛する御子イエスキリストをこのようにお使わしになり、私たちの罪を帳消しにさせていただきました。本当に私たちはあなたの愛の恵みの賜物として今私たちはこの場で立たされています。どうか私たち一人一人があなたの証人として、またあなたを心から愛し、そしてこれから人生を歩むことができますように、一人一人の信仰を強めてください。今新型コロナが流行り、世の中は不安と動揺の中にありますが、いずれ収束するものだと思います。どうか私たち一人一人がその時を迎えるまで健康で安全で安心して一日一日を過ごすようにあなたは強めてください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前に参ります。アーメン。